この19章のところにはベニヤ民族の暴虐のことが記されてあります。まあ、一節のところを見るとイスラエルに王がいなかった時代のこととあるわけですけれども、これはもう四時期の時代のことを指しているわけですし、またこの治める者がいないというような状況であるわけです。まあ、一人のレビ人がここに出てくるわけですけれども、なんとこのレビ人はこのそばめとしてユダのベツレヘムから一人の女を迎えたとあるわけです。正式な妻ではない、そばめとして迎えるということが果たして神に仕えるレビ人としてふさわしいことであったのか、それは全くそうではなかったわけです。もうそのところから間違いが起こっていった。もう2節を見ると、そのそばめは彼を裏切って彼のところを去りとあるわけです。このレビ人から去っていく、そのレビ人はまたそのそばめを追いかけていき、そのそばめの実家に行ったわけですけれども、このそばめの父親は喜んで迎えて、もう3日4日と楽しく過ごすということが出てくるわけです。しかしもう5日目の朝にはこのレビ人はもう帰っていくということになったわけです。しかしその後でこの問題が起こるわけですけれども、彼らはこのエブスの近く、このエブスというのはもともとは異邦人の町であったわけですけれども、後に10節を見ると分かりますか、すなわちエルサレムとあるわけです。もうその近くまでやってきた時に、このエブスの町異邦人のところには行かない。そしてこのレビ人たちはどうしたのかというと、14節を見るとこのギブアというベニヤ民族に属する町に来たわけです。そして彼らはそこで泊まるってことをしたわけですけれども、この家に泊めてくる者がいない、もう広場で夜を明かそうとしたわけですが、一人の老人がこのやってきて、そして広場で夜を過ごしてはいけないと、彼はこのレビ人たちを自分の家に連れて行ったわけです。まあ、この老人も16節を見るとギブアに帰留していた人であった、もうその土地の人ではなかったわけです。ところが22節を見るとその町の男たち、横島な者たちがやってきて戸を叩けて、あの男を知りたいと出てくる。これはもうあのアブラハムの甥のロトがもうソドムでこのいた時に同じようなことが出てきたわけですけれども、もうまさにこの約束の地でこのような汚れたことが出てくる。しかもこのベニヤ民族の人たちはどうしたのかっていうと、なんとそのそばめをもう凌辱し、そして暴力を加えたということが25節に出ているわけです。なぜイスラエルの人がそういうことをするんだろうかというようなことがもうこのところに出ている。そしてついにはそのそばめは死んでしまった。そしてその死んだそのそばめに対してレビ人はどうしたのか。29節を見ると刀を取り、自分のそばめを掴んでその死体を12の部分に切り分けてイスラエルの全土に送ったというような、もう全くめちゃくちゃなことをしているわけです。果たしてこれが神様に仕えるものとしてふさわしいことなのか。そしてまた神様が選ばれたイスラエルの部族にとってふさわしいことなのか。もうまさにこの暴虐が行われている。一番もう最初に出ていたイスラエルに王がいなかった時代のこと、もうイスラエルの王とは 一体誰なんだろうか。それはもう神様自身が実は彼らの王であり、彼らを治める、しかしいなかった。もうそのことがもうこのイスラエルのもう祝福を失った姿であったわけです。またレビ人はレビ人としての奉仕がなされていない、もうめちゃくちゃな時代であったわけですけれども、私たちも本当にこの心の中に真の王であるイエス・キリストをお迎えする、キリストが私たちの王とならなければ、同じような出来事が私たちも起こりかねないということであるわけです。私たちは日々の生活の中にキリストを自分の王として、また心の王座に迎えて、そしてまたこのイエス・キリストが私を治めてくださる、導いてくださる、もうこのことなくして私たちは日々喜びと感謝にあふれるという生活をすることはできなくなってしまうわけです。まさにこの史記の時代、治める者がいなくなってしまって、彼らはバラバラになり、またますます大変な状況に向かっていく。私たちはこのことをまた聖書の中から読まさせていただいて、自分の心を治める者がいなかったら、もうまさにこういう状況になってしまうということをまたしっかりと覚えさせていただきたいと思います。